それでは、ただいまから第2部、キリスト社救助の会発足2周年記念講演会を開催いたします。私は司会のカトリック黒崎教会の瀬下と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まず松浦司教様、演台の方へ、どうぞお願いいたします。松浦五郎司教様のプロフィールを簡単にご説明いたします。1952年生まれです。1981年、28年前です。カトリック大阪教区の司祭になられました。1986年頃から外交法や対日外国人の問題に関わってまいりました。1995年、あの阪神淡路大震災の時にカトリック中山手教会の救援本部長をされました。10年前の1999年に大阪教区補佐司教となられました。現在日本カトリック正義と平和協議会の会長、憲法関係ではピースナインの会、救助の会大阪、宗教者救助の輪などの呼びかけ人をされております。それでは松浦五郎司教様、よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは、よろしくお願いいたします。いろんなところで救助の話をするチャンスがありますが、私は教会で話すとき、あるいは外で市民に呼ばれて話すときも、これはまさに私たち の福音的な信仰と本当に一つになるような、なんか福音宣教しているような気持ちでいつも憲法の話をします。で、今日は演題にですね、キリスト者はなぜって書いてあります。特にその辺を意識して今日はお話ししたいと思います。この憲法が変えられるということが日本の社会の中で小裸に叫び始められてからですね、私は大きくいい方に変わった二つ三つの点があるなと思います。一つはですね、たくさんの人たちが初めて憲法を読み始めた。実は私たちの国はあらゆる法律も全て憲法の精神に基づいて法律ができているわけです。憲法は法律ではなくて、憲法は国の指針であり精神であるわけですね。これに基づいて法律ができているわけですが、その一番根本にあるものが実は私たち読んでいない。恥ずかしながら私もなんか十何年前まで全然読んでなかったですね。有名なのは知ってますけどね。けども、多くの日本人たちが改めて憲法を読み始めたっていうのは一つ大きなことだと思います。もう一つは、いろんなグループが今まで社会的な運動をしていました。でもその運動の多くは、組織による運動、組合であったり、政党であったりしていました。しかし、この憲法に関する運動の今の大きな特徴は、組織とかグループ、もちろんそれもありますが、市民が一人一人自覚して立ち上がってきたということですね。私は、ある市民グループに呼ばれて、平和の話をしに行きました。私の目の前に、90歳以上のおじいちゃんが両脇支えられて私の目の前に座るんですね。私はびっくりして、この方はもう戦争の苦しい時代を全部経験しておられてね、私が戦争を知らない私が話すことなど本当にこの方の前にはないだろうと思う。でもその人は支えられながら来て座るんですよ。どうしてだろうと私は思うんですが、多分こういうことだと思います。 今の日本の動きがあまりにも危ない。私たちは、自分たちは戦争を経験した者として、あまり喋りたくない、思い出したくないことがいっぱいあるけど、これではダメだ。命ある限り張ってでもまだ死ねない、この動きは危ないと言って、その連帯を表す意味で私は支えられながら来ている。私はそういう人たちをたくさんこの間見てきました。ですから、戦争の時代で語りたくない人たちが語り始めたことも確かです。2年前、大阪の教会で証言者として読んだ方は、中国で中国人を殺した、何人も殺した経験のある方、ずっとこのことは誰にも言わず、死ぬ時に一緒に棺桶の中に一緒にそれを持って入ろうと。だけど戦争は悲惨だとか、そういうことは訴えてきたけど、その私が手をかけたということは絶対言えなかったんです。けども2年前に私たちのところに来て語ったんですね。今は新聞にも出ますし、あっちこっちでその方は発言しています。すごく、もう死ぬまで言わないと思ってたのに口を開いた、その思いはですね、やはりこのまま生きてはいけないというものです。市民一人一人が立ち上がったのが、あの大江健三郎たちが声をかけて、各地に救助の会が生まれました。このキリスト社救助の会もその一つでしょうが、今8000ぐらいあるんですよね。8000ですよ。数年間で8000の資産グループ、大きなグループをいっぱいできました。これで今の政府は公に憲法を改正するということがもう言えなくなってきました。今の麻生政権は憲法を改正ということをもう出さないでしょ。つまりそれは、これだけ広がった市民一人一人の立ち上がったものが大きな力になったことは確かです。もっとも、まあ後で少し話しますが、成文改憲といって憲法をいじくって憲法を変えるということはほとんど今は無理です。しかし代わりにまた解釈改憲に戻っています。つまり憲法を変えるとは言わないで、実質上自衛隊をどんどん海外に出して、国際貢献とか必要海賊をやっつけるとかとか言いながら出して、そこで攻められたから攻撃する、守るために攻撃する、そこに死者が出る、そういうことがもうどんどんこれから行われていく。つまり現実を先に作るということを、今方向転換をしている。だから今海賊法とか何とか言って、どんどん自衛隊を外に送ろうとしているんですね。まあいずれにせよ、一人一人が立ち上がったことが、今の変えるぞという声を引っ込めさせたことは事実です。これ市民の力です。これは私はもう本当に認めていいことだと、そういうふうに思います。三つ目の特徴はですね、宗教者が立ち上がってきたということなんです。これここは、まあ、教会でプロテスタントカトリック、一緒にキリスト者が待っていますが、例えば私の所属やっている大阪救助の会、大阪市民グループが一緒になって、その中に私も入りましたが、この間の集会にはですね、司会者は今朝起きたお坊さん、そして、私は最後の挨拶、それから間にも入った人も宗教者というふうに、市民グループの中に宗教者が完全に見える形で入ってきました。東京ではですね、大きな1万人ぐらいかかるのデモ、パレードを行うときに、赤い旗がいっぱいあって、組合とかいろんなグループがね、教職員組合、なんとか組合とか、わーっといますでしょ。一般市民は、ちょっとあーっと思うわけですよ。ところが、そういう組織のグループの次に、宗教者がずらーっといるんですね。お坊さんが太鼓叩いてる、今朝来たお坊さん、シスターがいる、 ね、なんかローマンカラーした人がいる。でそういうところ人たちがその次に続くわけです。そうするとその後に一般市民が一人一人がそこへつながっていくんですね。私はそれを見たときに、宗教者は本当にそれをつなぐ役割もあるでしょうし、宗教者同士の壁がなくなってきました。私はお坊さんと一緒に喋ったり飲んだりすること大変多くなりましたね。で、まあ、そういう意味では面白い現象です。この壁が壊れていく、低くなっていく、そして行き来し始める、これは大きな特徴です。でまずキリスト者としと、まあ、福音的と言いましょう。憲法をこの間私は動きの中で感じているものすごく福音的なもののまず一つはですね、キリストはこの世に来たのは隔ての壁を壊すため、憎しみの壁を壊し一致させる、和解させるために来たんだという言葉がありますね。でこれは憲法は、日本の憲法は実は和解のために、世界の和解のために、世界から生み出され、世界から与えられた宝である。さっき、先生もおっしゃってましたが、神様から与えられたと言ってもいいぐらいの和解の力があります。憲法9条は極めて日本の憲法なんですが、憲法はね、しかし私はこの 2,3 年でアメリカへ行って憲法の話、憲法の9条の話をしました。これはカトリックのパックスクリスティという一番大きな平和団体のところで話をしましたので、そのパックスクリスティというインターナショナルがあります。ここに配信されて世界中憲法9条ということがそのアメリカのグループを通して世界に広がったと思います。私の他に次の年には高見大司教という長崎の大司教がもう一度アメリカを訪れて憲法について話しました。それから、一昨年は私は韓国に呼ばれて憲法について9条について話してくれと。で3泊4日で10カ所ぐらいで小さなグループ、大きなグループ、憲法の話をしました。先週の木曜日私はフィリピンから帰ってきました。フィリピンは何の集まりかというと、プロテスタントとカトリックの司教たちの集まりで、私に来てほしい、そして憲法9条について討議する、そしてそこで話し、そしてコミュニケーという中でメッセージをみんなで作って、今先ほどメールが届きましたね。こんな発信を日本の教会総理大臣にしたいと。どうして世界アジアがこの憲法をにこう関心を持ち始めたか。ご存知のように昨年はですね、世界9条世界会議というのをやりました。世界中のいろんなところからの平和のグループが各地に集まって、そして集会を開きました。東京では2万人でしたかね。幕張メッセが溢れて外に何千人も溢れてしまった。大阪では7500人集まった。広島では2000人、仙台では1400人、そのノーベル平和賞たちがあちこち動いて憲法9条について話した。そのようにものすごい大きな広がりを持ってきて、います。どうして一つの国の憲法がこうなのか。一つはですね、この憲法は、日本の憲法はどうやってできたかというと、先ほど言われましたように悲惨な戦争に対し、日本はアジア太平洋地域に2000万人以上と言われている犠牲者を作ってしまった。私たちのはそれをごめんなさいと言っても、もう取り返しのつかないことをしてしまったんです、アジアの人々に。でももし償う道があるとするならば一つしかないんです。それは二度と戦争しない。 二度と戦争しないという誓いは、戦争犠牲者に対するせめてもの償いの道なんです。これをしたから償いが終わったということはありえない。未来永劫この世の終わりまで戦争をしないという道が、かつての戦争の償いの道。それを歩むしかないんです。昨日は、主に青年たちを中心に筑豊炭鉱、林英大さんの話を聞きながら筑豊炭鉱を巡ってきました。あそこに何万人もたくさん無念の思いで過酷な労働、強制連行、そして死んでいった人たちが未だにあの地に眠っている。その人たちの叫びに全部蓋をして、そこの上にきらびやかな社会や世界を築いても、彼らの思いは残っている。そしてこれに蓋をすることによって、同じ過ちを私たちは繰り返すことは確実です。しかしそれをもう一回開けて、彼らの叫び、無念の思い、悲しい叫び、それを受け止めることによって、今私たちのそばで行うある叫びに耳を傾けていくことにつながっていくんです。だから過去をしっかりと見るんですよね。そういう形で私たちはその戦争の償いの道としての憲法9条があるんです。で、私はアジアに必ずその話をして、だから私たちは皆さんへの償いの道としてこの憲法を守り続ける責任がある。もし憲法を変えて再び日本が銃を持って他国の人を殺すようなことがあったら、戦争犠牲者を再び踏みにじることになる。あの人たちの犠牲は何だったのか、同じことを繰り返してるじゃないか。地の底からまた彼らは私たちに叫ぶでしょう。私はもうどうしたってそれ、もうそうさせたくないということですね。で、そのことを話したときに、アジアの人たち、韓国の人たち、大変な直接的な被害を受けた韓国の人たちがみんなで署名をしようと言って、ある大きな教会800人の人が集まって、ミサの後私は話をしたんですが、その後で600人の方が署名をしてくれました。日本の憲法を守ってほしいって。600名が1日でさっと集まったんですね。で、つまり日本のその償いの道をアジアも支援しよう。そしてもし日本が憲法を変えたら、その時にアジアは再び日本を敵視し、そしてそこに対立が起こり、再び大きな壁が生まれてくる。この憲法を守る限り壁はまた下げられていくし、壁を壊していくことにつながるのです。だから絶対この憲法を変えていけない。和解の源にこの憲法は必ずなります。これが一つ大事な和解という、ことですね。それからもう一つ、この憲法のとても重要なことはですね、一人という人間の尊厳を徹底して守るというか、それが中心になるのがこの憲法です。先週の日曜日5月3日、憲法記念日でした。私は九条大阪の会、お昼からの集まりに行きました。そこでですね、国際金融の専門家の、講師が講演しました。2人の経済学者が講演して、経済、世界同時不況と憲法というテーマで短い話を2つやってシンポジウムをしたんですね。で、その時に浜典子さん、ご存知でしょうかね。テレビでもいろんな雑誌にも登場してくる辛口の、金融の専門家ですね。で、その方、髪の毛をちょっと染めてですね、怖い顔してですね、シャキシャキとした人ですね。で、講師室に入ってきてね。で、私、名刺出したりしてやってたら、彼女はこっそり私に、 私もカトリックですとか言って、
え、
あ、そうですか、生年月日見たら私と同じ1952年で急に親近感を覚えたんですが、その浜典子さんがですね、講演の時に、今のサブプライムのことが始まった、今の金融は完全におかしくなってきた、それはそのことを一言で表現すると、人間が消えたって言ったんですね。人間が消えた、つまり金融というのは顔と顔が見えて信用で、じゃあ貸しましょう、借りましょう、返しますよという顔と顔が見えた貸し借りが成立する。ところが IT 化、証券化、どんどんそれが進んでいくことによって、もう顔はどうでもいいんですよ。いかに貸して、いかに儲けてというものが勝手に動き出して、人間が消えていった、その結果なんだと一言で彼女は言いました。で、あといくつか説明したんですが、私はその人間の顔が消えたというところに、これはもうすごい大切な視点だと思いました。彼女はこう言ったんですね。人間の顔が消えていく経済の仕組みになっていくと、何が登場してくるかというと、得体の知れぬ、自分さえ良ければという得体の知れぬ怪物のようなものが勝手に物を動かしていくんですね。それは、愛国国家主義的な思いであるとか、それから自分の企業さえ良ければよい、公的資金をつぎ込みますが、完全に自分の国の企業だけとか、まあ、愛国経済とか、なんかそんなこと言ってました。つまり自分のところを中心にするということだけが突出していく中で、なんかおかしくなって顔が見えてなくいく。もう一人の経済学者は雇用についての専門家でした。言ってみれば非正規職員でも、今は正規雇用の方もどんどん切られていく。でも考えてみたら、毎年何千億と儲けてた会社がね、今年は何千億赤字だと言ったって蓄えがあるでしょう。会社自体はまだまだ安泰だと思う部分もたくさんあると思うんですが、バーッと切っていくわけですよね。そこにはもう顔は存在しません。そこに生きて家族を抱え、泣いたり笑ったりする、その人間の顔はもう見えない。で、そういう中で、でもある企業は一生懸命、社員の顔が見えて、社長さんも言うんですよ。なんとかみんな半分ぐらいの出勤にして、ワークシェアリングをして、我慢の時代、あとはなんとか食いつないでくれと。でもこの人たちは厳しくない。頑張ってる人たちもいるんです。その人たちは、顔が見えてるんですよね。で、顔が見えないと、得体の知れぬものがガーッと動き出していく。ガーッと動き出していく中で、この動き出したシステムをそのまま憲法に反映させていこうとする動きが、今の実は憲法の改正案、自民党が出した憲法の改正案は恐ろしいです。後でちょっと時間があったら少し見たいと思うんですが、でもそれは私はやっぱり顔が消えた結果だろうというふうに思います。日本の憲法は国家といえども一人の人の人権を犯すことはできないんです。たった一人の顔を消すことができない、そこをはっきり歌っているのが日本の憲法だからです。これはまさに福音そのものですよ。イエスはたった一人の人のためにも命を捨てる。一匹の羊がどこか行ったら、その一匹のために命を懸けて探しに行き、連れ戻し大切にする。一人を失うことは十人を失うことと同じことであり、十人じゃないんですかね。一人一人なんです、全部。そのかけがえのなさ、かけがえがないということをどうして数字とか多数とかね、置き換えることができるか。福祉の世界では、こういう原則がありますね。最大多数の最大幸福 できるだけたくさんの人たちができるだけ幸せになるように福祉はいろんな公共的な福祉事業はありますよね。この中にまあ 80% なんとか救えたらまあ万々歳と、でもこれは 50% だったらちょっとまずいなと、こういう考えだよね。これは行政としてはまあ当然でしょうし、まあそれもよくわかる。しかし福音は違うんですよね。最大多数がよくの最大幸福ではなくて、一人一人は損なわれてはいけない、一人一人は神の似姿であり尊厳を持つということですよ。この一人に徹底してこだわるんですよ福音は。一人を消したら、まあ一人ぐらいはいいかって言ったら、残りの99の中で1と98の比較が出てきたら、やっぱり98を取るってごめんねって、この人は仕方がない。今度97になったら、今度1人と96のこと、そうやっていくと最後は2人と1人なんですね。ごめんねってこっちを消すというふうになっていくんですね。つまり我々は数とか大多数とかいうところについ流されてしまいますが、こだわらなきゃいけないんですよ。そしてこの顔は嫌というほど、この顔が見えるときはね、集団を扱っているときはね、面倒なんです実は。私も小学校で教師をやってたときにですね、この子さえいなかったらどんだけクラスは幸せになるか、あ、またね。で、この子さえいなかったら、でも来るわけにいかない、もちろんね。で、もう仕方がないからしんどいんだけど、しんどいしんどいと言いながら、一人が、私は顔があるよ、私は私だよ、主張してるんです。で、この一人を抹殺できないということが、残りの善意を大切にするということにつながってるんです。その意味ではね、私は自由をしっかりと、私は誰からも犯されない権利があるんだと言って主張するときは、ちょっとやりすぎだとみんな思う人もいるかもしれないけど、でも大切なんですね。この世界で公的なもの、国とか公とかが上に立ってきて、個人の自由とかなんとかは公に比べたら大したことないし、この論理の中に大多数は巻き込まれてきます。この憲法はそれは違うと明言しているわけです。この憲法は、私たちの憲法は、そもそも、まあこれは憲法の一番基本的なことで、皆さんはもうご存知だと思いますが、前提として、つまり、公が上にあって、その下に個人がいるわけではない。昔は王様が主権者だったり、つまりこの王様が主権者ならば、王様がこの民を幸せにしたり、コントロールしたりする。で、その命令に民は従うと。これはかつてのものですよね。でも今は違うわけですよ。今は、主権はこちらにあるわけですよね。主権者は私たち一人一人なんですよ。私たち一人一人が主権者なんですよね。で、その主権者が、ちゃんとやっぱり全体のことをやるために、公を作るわけです。矢印は逆なんですね。そして命令するわけですよね。公を一応作ってあげますから、でも公というのは、国家は権力を持つわけですよ。必ず。警察力があったり、ね。で、そういうものがやっぱり必要ですよね。秩序のためとか、法を守るとか。でも、公とか国家は権力がありますから、暴走するという歴史がある。だから暴走しないようにあなたたちに力をあげますが、暴走しないようにこうしてはいけません、絶対こうしてはいけません、勝手に逮捕できません、我々は何言っても処罰できませんねって、枠組みをガチッとかけて、枠をガッとかけて、こっから出たらいけません、 こっから出ない限りにおいて、あなたたちに全体を幸せにするために、奉仕するために力をあげますと言って、我々が国家に対して、権力に対して枠組みを与えて出るなと命令しているんです。この枠組みが憲法なんですよね。憲法なんです。だから我々自身がこの憲法を変えましょうというなら話がわかります、ね、ところがこの力を持った者は動きたい、はみ出したい、当然ですよね。自分たちがやってることをガーガー非難されたりね、追及されたりね、自分たちやりたいこといっぱいある。でなんかいっぱいなんか物も入ってくるし、お金も入ってくるし、権力もこんなんいっぱい入ってきてね、なんか得意になって、もっと俺はこうしたああしたでも憲法があるからできない、でも窮屈だ、だから憲法変えようというふうにこっちの側から言い出してきてるわけですね。でそれが問題し問題ですよね。ですから私たちが主権者が私たちであるということをまず設定して守る。これは言ってみれば、国家が一人の人を抹殺できない、一人一人の顔があるということを消さない憲法でもありますね。このところ間違う、一歩間違うと大変なことになります。例えばですよ、そうですね、皆さんにお配りした資料は資料であってレジベットはないので、これも返してから、まあ、読んでいただくといいんですが、ちょっと引用をしたいと思うんですが、ですね、ちょっと待ってくださいね、2ページ、見開きの2ページに、自民党の新憲法草案の問題点というのがありますね。で、全文を見てください。全文の比較ってあるでしょ？その全文の比較ね、この全文、皆さん、学校にいるときに暗記させられた方、どのくらいいますかね？あんまりいないですか？今の中高生、若者が中高生の時に暗記させられたっていう子供が結構いて、私はもう感激するんですが、全文は全部暗記した方がいいかもしれません。私はなかなか記憶悪いのでできないので、それでですね、この全文が素晴らしい。その現憲法って書いてありますね。現憲法、日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのである、うんとありますね。平和を愛する諸国民のに信頼してこうしようと決意したと。その部分の自民党草案ちょっと見ると、日本国民は帰属する国や社会を愛情と責任感と気概を持って自ら支え守る責務を共有しとなってますね。つまり国家を守る責務がある。でもう一度このホワイトボードを見ていただけますか。義務を課しているのは私たちが、政府に対して義務を課しているのに、憲法とはもともとそういうものなのに、政府が、国が国民に責務と称して義務を負わせようとするとどうなるかというと、一気に暴走が始まる。つまり国は命令できる、国民に。全く憲法の本質を逆転するのが実はここにある。あなたたちは国を守る責務がありますよって言ってしまった途端に、国を守る責務が我々にあるんですよ。国がこうしなさいと言えば、国を守るためにあなたの息子を出しなさいと、徴兵制度だってそこから発展します。だから いろんな我々に権利が与えられていても、そういうものが逆転して国のためにしなければならない形に変わっていってしまいます。国への責務という言葉が入った瞬間、国が上になって我々は下になる。その憲法の意味を逆転させる発想が実はこの中に入っているということはとても重要なポイントです。さて、もう一つですね、憲法というのはキリスト教では私たちは人間の尊厳と言いますよね。基本的人権と言いますが、我々の宗教的な言い方で言うと人間の尊厳と言います。これが憲法で言う基本的人権。生まれながらにして一人一人には人権が与えられていて、何者もこれを踏みにじることはできない。罪を犯して裁判を犯してね、ものすごい罰を受ける、その人でも人権がある。この人の人権を守らなければいけないんです。逮捕して裁判をするけれど、国家はこの人を拷問したりですね、馬鹿にしたらダメなんです。犯罪人も処罰されますが、人権は守られなければならない。で、それがとても人間の尊厳なんですが、この一番後ろにちょっとだけそのところを引用しています。4ページのですね、下の一番下の憲法の第11条裏になりますが、日本語憲法を抜粋しています。11条にこういうこと書いてある。全て国民は全ての基本的人権の共有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は犯すことのできない永久の権利として、現在及び将来の犯すことのできない永久の権利。それからですね、もう一つ97条を見てください。97条にですね、これも感動的ですよね。基本的人権は人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は過去幾多の試練に耐え、現在及び将来の国民に対し犯すことのできない永久の権利として信託されたものであると、この永久の権利とか犯すことができない、で、人間の尊厳はどうして犯すことができないのかということです。もし人間の尊厳、基本的人権を国家が人間に与えたとしたら、同じ国家はその人権を奪うことができるはずです。つまり私が与えたんだったら私取り上げるということは当たり前のことです。でももし人間の尊厳がこの世を超えたところから与えられたら、誰もこの尊厳を踏みにじることはできないです。つまり宗教のことはここでは言っていませんが、人間の尊厳の源はどこから来るかといったら、この世を超えたところから人間にこの尊厳が与えられなければ、人間同士で尊厳なんて与えられませんよ。でも誰もが宗教を超えて、誰もが人間には尊厳があるとか基本的な人権があるってみんな信じてるんです。もうそれが私はある意味でもう宗教的な事柄だと、それをこのような表現で、しているわけですね。じゃあ基本的人権の中身は何かというと、具体的には自由なんです。この憲法の3分の1はその我々に与えられた自由が書かれています。信教の自由であったり、表現の自由であったり、ね、思想信条の自由であったり、ありと与える自由が基本的人権尊厳の中身なんです。どうしてかというと、我々の尊厳はいつも国家によって制約され、自由を奪われてきた。でも国家さえもその人の自由を奪うことはできません。だから 基本的人権の中身は自由なんです。でもこの自由は主に国家権力に対する自由なんですよ。そこを意識しています、ね、信教の自由はどの宗教を信じても国家から弾圧されません。表現の自由はここで下で踊ったりしてもいいですよというようなこと、そんなことを言ってるわけじゃなくて、国家に対しあなたおかしいでしょということを表現したり言っても、国家権力がその表現をやめなさいと言って閉じ込めたり抹殺したりすることができませんという、ある意味では国家に権力に対して私たちは縛られないということを表しています。で、そのようなものが憲法の3分の1を占めているんですね。この自由を使わなければなくなっていきます。絶対なくなっていきます、ね、自由は使わないとダメなんです、日の丸君際の問題が今すごいでしょ、日の丸君が代はね、デリケートな問題でね、そのことをちょっと言うとなんかわーっと非難されたり、なんかすごいことになりますけども、私はこの国で日の丸をあげる、君が代を歌う歌わないの自由があってほしい。自由でなければいけない、ね、歌わなかったら職員としてクビにされる、そういうことであったり強制されるってことじゃなくて、自由であってほしい。私若い頃ですね、若い神父になりたての頃、主任神父さんっておじいちゃんの戦争に行った神父さんがいて、ちょっとこの日の丸君側の話になったんですね。そしたらそのおじいちゃんの神父さんは、私は君側を大好きだよ、日の丸もいいと思うよ、ええやんとかって言うわけね。で私は、あ、もちろんみんな自由だけど、今ね弾圧されるんですよって。今は学校で口を開けてるかどうか、声が小さかったら何デシベルか調べて声を出しなさいと、そこまで強制される。そしたらその神父さん怒り出してですね、それはいかん、ならば私は文句を言うと、自由であるべきだと、その掲げたものに私は自分の両親から歌いたくないとか座りたいね、とだってそれは私は隣にいるアジアの人たちや在日の人たちのことを思うと、ね、一緒に若い道を歩むから今歌いたくないという、どうしてその自由がないのかということです。ですからその意味で自由を奪ってはいけない。賛否両論あっていいんですよ。だからそれは話し合いで何度も話し合ってお互い理解するように努めたり、私も日の丸掲げ君が映ってるけど、別にそれはあなたの考え方の中でやってる、それはまた尊重しますし、一緒に話し合っていこうと、それでいいと思うんですよね。とにかく自由をこのものすごく大事にしなくてはいけない。それでですね、ところが今度、面白い言葉があるんです。この日本国憲法 の4ページのですね、今度右の段の一番上、憲法第12条、憲法第12条上の方ですね、右側の4ページです。でそれの憲法第12条の下から2行目に公共の福祉というところに下線を引いています。これはどういう意味か。でこれはですね、我々みんな自由でしょ。私は表現したい、ところが隣の人は私の表現によって傷つく、プライバシーの問題ね。私は自由にわーっと音楽をね、エレキギターを夜中の2時にガーッとやってると、隣の人がうるさいとこうなるわけですよ。つまり自由なんだけど、あちらの自由を犯すことにもなる。そうすると自由と自由がぶつかることがあるんです。で、公共の福祉というのは自由と自由がぶつかった時に決め事をして調整するというのが公共の福祉という、これがその理解なんですね。ですからお互いの自由は公共の福祉のためにこの自由を利用する責任を負うと。その責任というのは公共の福祉、 調整の相手のことを考えなさいということです。ところがですね、この解釈は、を変えたい、実は。どうしてかというと、今もうすでに変えられてしまった教育基本法も全く同じです。公を上に出したいんです。公を。で、それでですね、この3、また次3ページ。3ページの5番に、ダグラス・スミスって書いて、ラミスって書いてある。その上、1行上。憲法第12条がありますね。それを、改憲案ではどういうようにしようかとすると、常に公益及び公の秩序に反しないように自由を享受し、権利を行使する責務を負う。つまり、公共の福祉という言葉が、公益という言葉に変わり、公の秩序に変わるんです。これは、何が公の秩序で何が公益ですか？公益って別の言い方すれば国益ですよ。国益に反するならばあなたの自由を制限します、ね。日本は持ってはいけない、こんな核を持ってるじゃないかって突っぱ抜くとしたら、国益に反する。だからあなたはそれを報道してはいけないし、報道したら逮捕する。我々が表現の自由で外でパレードをする。公の秩序に反する。お前たちはパレードしデモをする権利はもちろんあります。でも公益に反するならば弾圧します、ね。こう、そういうふうになるわけですよ。そうなると、公が上に立って、何が公か公益かは上が公が決める。全く転換してしまいます。こういうところに実に憲法が窮屈なので、今の国はね、窮屈なので逆転して、これがもうちょっと自由に一人歩きできて、代わりに国民を、うるさい国民を縛る。動かす。というね。かつての大日本国憲法はそうですよね、完全にこう。ですから、そういう形に今変えようとしている。ということが一つですね。これはもう二番目の、その意味で、人間の尊厳とか大切だということを徹底して今の憲法は守ってるんです。守ってるんです。これを変えたら守れなくなる。もう人間の尊厳は踏みにじられていくことは目に見えてる。今の憲法がありながら、もはや実体的にはそういうことがいっぱい起こっているから。これがもし憲法外れたらどうなるか。ですね。3番目の、もう時間ありません。まあ、3番目のポイントはですね、もちろん平和のことです。人間の尊厳と平和ということは結びついています。消してしまったけど、尊厳というのは、人と人との関係の中で言えることです。人と人との関係の中で尊厳という言葉が具体的には出てきます。どうしてかというとですね、例えばですよ、道、一人で山道を歩いてて、こけて、石に頭ぶつけて、ここが血が出た。で、痛ーって言って血が出てね、痛ーと思って帰ってきてね、俺は人間の尊厳傷つけられたって、誰が言いますかね。誰も言わないですよ。ところがね、歩いててね、何やお前、どこど何々県の人間かと、お前見たら どうしようもないやつだって、ボーンとやられて血が出た。この人間の尊厳傷つくわけですよ。で、こちらで、何にもない無人島でお腹空かして、でも食べ物がないから、もう弱っていく。もちろん、あってはならない。でも、それを人間の尊厳が損なわれたっていうんじゃなくて、もう仕方がないですよね。でも、こちらで、わーっと食べてて、ここでもう死んでいく。のに、こちらでは関係がない。その時には、尊厳が傷つけられているわけです。つまり、人間の尊厳ということは、人と人との関係の中で言えること。つまり、神は、 人間を関係する愛し合うとかいうふうに作られたからですよ。その愛し合うとかお互いを大切にし合うとかというつながりを切られる、損なわれる、差別される、そういう関係の破壊が人間の尊厳の破壊なんです。その根本的な破壊はもちろん神と人間が関係がね切れてしまうというのは一番のあれですが、神の側からその関係を回復したわけですよね。それに基づいて私たちの関係を回復していきなさい、それがあなたたちがその神の似姿として作られていった関係する存在として、あの尊厳がここに現れてくるんです。人間の尊厳は人と人との関係の中に現れる。だから傷つくんですよ。友達から仕方をされたら命を捨てもう死のうと思うぐらい苦しむんですよね。お前がブサイクやとかなんとかやって差別されたりね、いやともう命を絶つぐらい苦しいんです。まさにそれが、人間尊厳ですよね。そしてですね、そこから考えるとこの世界が、この世界のすべてに神の尊厳を持った人間がいて、その人と人がつながり合って和解し合っていくことが神の国を目指すことであり、それが人間の尊厳を深めていくことなんです。ならばどこかで大変な人権侵害が起こったり戦争が起こったりすると、人間が共同体として作られた人間が損なわれていくときに、私には関係がありませんとは言えない。その人たちとの関係も回復していき和解すること、その人も幸せになってもらうことによって、私自身もその人の関係の中で尊厳が保たれていくということで、それはあの全ての人広がっていることなんです。それがですね、日本国今度この4ページの日本国憲法の4ページを2ページにしましょう。2ページのところに全文、先ほどの全文のところをちょっと見ていただいてね、現憲法、この現憲法のところの下線部ですね、我らは全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。すべての全世界の人たちが誰一人飢えたりね、恐怖におののいたりしないように、平和のうちに人と人との関係を平和のうちに生きていく権利をすべての人はみんな持っているんですよってことを日本国憲法は宣言してるんですよ。これ神の国の、この世での神の国の始まりの宣言と同じじゃないですか。だから我々にとってこの憲法は世界に宣言されたものであり、世界のすべての国の中での争いや欠乏を我々は無視できない。こんな福音的なものが、文言がここに入っているんですね。その後、この素晴らしい感激するような文書の後で、その下の自民党草案をご覧ください。もうがっかりしますよ。下から 3行目のね、日本国民はというところを読んでみますね。日本国民は正義と平和を基調とする国際平和を誠実に願い。ここまではまあなんとかいいですよね。この次です。他国と共にその実現のために協力し合う。国際社会において価値観の多様性を認めつつ、圧政や人権侵害を根絶させるために不断の努力を行う。これどう思いますか皆さん。他国と共に、ここに国連とかいう言葉入らないでしょ。他国というのはアメリカのことを考えています。はっきりと。だから他国なんですよ。どこの国って書いてないでしょ。なんだこの他国というのはね。ですから、どこかの国と一緒になって、悪い政府や人権者を根絶させるために頑張るぞ、ということですよ。その前文のこのことと、軍隊を持つというところとリンクしてますよね。 これが実は福音的なものをバッサリ切ってしまう、いたたまれないあの思いがあります。どうしてこんな素晴らしいところを変えなきゃいけないんだろうかということですよね。で、それでですね、平和ということ、その関係性のは平和ですよね。で、日本の憲法は平和憲法といって、もちろん憲法9条の第1項、第2項によって、日本は平和国家であるということを宣言し、世界もその大切さを認めているわけですが、憲法第9条の第1項は戦争放棄ですね。戦争放棄はいろんな国が実は戦争放棄するという言葉はいろんな国が持ってます。なぜならば1928年のパリ不戦条約と呼ばれているその条約の中で国際社会は戦争は違法であると決議したしちゃうんです。国連憲章でも戦争はもはや国際社会の中に認められない、戦争はもうねダメなんです。でも許されるのはどうしようもない場合の武力攻撃を攻められてるとか、どうしようもないという時にはやむを得ずこの武力行使ができるという条件があるわけです。でも戦争はどこの国もできません。ですから今やってる戦争、この間のイラクでの、アフガン、イラクでの戦争でもみんな、あれは、自衛のため、平和を脅かすの、まあ、自衛のため、武力行使なんです。戦争と言えない。というのが、まあ、この国連憲章とか、もう戦争は違法ですから。ですから、戦争を放棄するということは言えるわけですよ、誰も、みんな。ところが日本のすごいところは、さらにそのためにそれを実現するためには一切の権力を持たないと、交戦権を否認する、戦争する権利ですよね、交戦権、これを捨てる。軍隊持たないからどうしようもないです。これが決められた直後の国会で吉田首相に質問があったんでね、我々の日本はどうやって防衛するのかね、防衛権、自衛権というのはあるんじゃないかと言ったら、吉田首相は、自衛するための我々は軍隊を持ってないんだから、それはもう自衛権を、そういう武力による自衛権はもう捨てたんだと。武力による、つまり戦力による自衛をするやり方をやめた、と言った。ここのですね、今度3ページのダクラスダメージ、さっきのところですね。ダグラス・ダミスのところに上から2行目に吉田首相って書いてありますね。日本は軍事によって滅びた、だからこれからは軍隊を持たないで自衛することを目指す、敵を作らないで友達を作ろう、攻められる心配がなくなったから非武装を始めるのではなく、戦争のない状態を作るために非武装になる、これは選び取りなんだ。日本はその道を選んだんだ。なんと誇らしいことでしょうか。例えばですよ、周りがみんな武器を持ってて、いつ襲われるかわからない。だから私もいっぱい銃やら、ね、包丁やら、包丁じゃちょっと、まあ、いろいろ持つと。で、そしたらそれを隣の人が見てて、私も持たなきゃ、また持ち始めると。そうやって、じゃらじゃらといっぱいやって平和を守るときにですね、だんだんだんだん両方が武器を多くしていくわけですよ。その悪循環を一体誰が止めるか、もう一つしかないんです。みんなの前で、みんな銃持ってるんでしょ？ベルト外して銃を置いて、私は置きますって。誰かが先にそれをしないと、そしたらね、銃持ってる人は少なくともこの人は安心ですよね。この人は丸裸だから私の責めることはない。 責めることはできるけど、責められることはないから、この人に対する脅威はなくなるから、ね、そういうことですよ。もちろんリスクはありますよ。あ、銃持ってないから襲ってしまうと、もちろんそういうリスクはある。でも誰かがそれを始めたとき、じゃあ私もって、その良い循環、その代わりコスタリカのように、その分は教育に使いましょう、環境保全に使いましょうってやり始めると変わってくるんですよね。それですね、しかし今自衛隊は世界で第5位ぐらいの軍事力に成長しました、持ってないはずなんですけどね。で、それで多くの人はね言うんですよ、中国やら北朝鮮やらね、危ないのに必要だってこう言うんですね。で、こう考えてくださいね。これ軍事力をアメリカを100としますね。もう圧倒的ですからね。で、これを日本の憲法にしたらまあ0とします。つまり何にも軍隊がない、戦力がない状態を0として、まあアメリカの持ってるのを100とする。日本はかなり高いところに日本はあるわけですよ。パッと見、ざっと見ただけで5兆円でしょ。1万円札を積み重ねていくと何キロになると思いますか。50キロですよ。1万円札50キロ分の兵器や高度なものをいっぱい持ってるわけです。その性能は相当なもんです。イージス艦持ってたりね、相当です。で、それでですね、ある平和学者がこう言いました。今日本を攻めようとしても、こんだけすごいものを持ってる日本、おいそれとは攻めることはできないぐらい日本は軍事力を実は持ってるというんですね。で、そしたらね、今の私たちの選択は何かというとね、100歩譲って、これが現実なので、これを憲法に従ってゼロにせよとは言わない。1000歩譲ってこのままでもいいとしたならば、 このままこっからこのままでいいならば憲法変える必要ないわけですよ。だって今の憲法でこんだけ持ってるんですから。これ100歩譲っての話ですよ。だけど今の選択はこれをさらに上に行くか、ここで止めるならば中条は捨てなくていいわけですよ。これよりもさらに行きたいということは、その武器を持って他国を攻めることができるんです。つまり自衛権にを具体的に戦力でもって行使できるから、どうなるかというと、自衛権というのは攻められるだけじゃなくて集団的自衛権といって、アメリカと一緒に守りましょうということも当然あると言ってますから、アメリカの全ての自衛戦争に日本は付き合うということになるわけですね。ですからね、今の選択肢はこの100のうちの70ぐらいまで来た軍事力をさらに上に行くか、ここで止めて徐々に下げていくか、どっちの道を行くんですかということなんです。その選択なんですよ。それをね、まるで日本がゼロであるかのように言って、日本は何も持たなくて攻められたらどうするって、何も持てなくて70も持ってるじゃないですかと。でも議論するときは必ず何にも武器がなくてどうするんだって、あんなに中国とか北朝鮮、だ全然前提が違ってます。それでですね、しかももう一つユニークなことがあるんです。70ほどの軍事力がありながら、アジアの人々にとって脅威ではないんです。日本はいや、じわじわ脅威を持ってるから中国もすごい軍事力をこう向けてますよ。それはアメリカの基地と日本が合体してこっち向いてるからものすごい警戒してますけども、日本そのだけだったらそれほど脅威を感じていない。私どこの国って聞いても、日本はもう戦争しないんでしょというね、思ってる。こんなに軍事力がありながら脅威に思ってないのはなぜかというと、憲法9条という網がかかってるからです。憲法9条があるためにこんだけ軍事力が倉庫の中に入っていても、外に持っていってはいけないからですよ。外で使ってはいけないという憲法がある限り、ここにいくらミサイルがあったって、その隣の人はみんな安心なんです。ですから今は憲法9条はこんなに伸びきってるんですよ。 伸びきってるけれど網がかかっているので脅威ではないです。これを変えたら一遍に脅威になる。脅威なんでしょ。どうしてかというと、アメリカは今米軍を再編 してますね。アメリカのアジア、イラク、中東全部を睨んで指令を出す総司令部を日本の神奈川県の座間市に持ってきてる。なんでかというと、日本が全てのその命令の発信基地になる。で、今自衛隊と一緒になって作戦行動や一緒に行動できるように今訓練をしている。基地を使って、あと必要なのはこれを切ることです。平和のためとか守るため、自由を守るためとかいう得意のその言葉をね、使って外に出る。憲法は変わるだけの状態になって、今日本にアメリカのみたいなのが日本に来てるんです。テロは日本に向かうでしょう、これから、というのが現実で。これオーストラリアの平和学者が言ったらね、面白いことをこれでね気がついたと。アメリカも100の軍事力を持ってるけど、これをなくしなさいというのは無理でしょ。どこの国も一番簡単なのは、全部の国が救助を持てばいいんですね。そして倉庫を作っちゃうわけだよね。ネットを張って、そしたらアメリカがどんなに軍事力を持ってても、中国がどんなに軍事力を持ってても、外で使ってはいけませんという救助があれば、そしたらいいじゃないですかね。脅威にならないんですよ、お互いも。で、つまりそういうことを言って、救助を、世界に救助を作りましょうという運動が今あちこちで起こっているということですよね。ちょっと時間を過ぎましたね、ちょっと中途半端になってしまいましたが、あとは質問でやりとしながらもう少し補いたいことがありますが、一応これでちょっと終わっておきます、はい。